こんにちは。淡路島の農家、野口ファーム代表の野口俊です。このチャンネルでは野菜作りや農業のリアル、野菜たちが教えてくれる大切なことを中心に、日常がちょっぴり良くなるお話をさせていただきます。昨日はですね、淡路島はもう本当に大荒れの天気、もうね、大変な風でしたね。まあ台風とまではいかないですけれども、まあそれにね、少し近いような、風がずっと一日中吹き荒れておりました。今年の春ね、結構こういう天気が多いんですよ。雨がね、ずっと続いていたっていうのは、まあそれはそれでね、ちょっと異常だったんですけど、この風が強いっていうのもね、確か7年前ぐらいに、同じような春を経験したんですけれども、それ以来こんなにね、コンスタントにこう南の風がガンガン吹くと。で、淡路島っていうのは和歌山県の紀伊山地って、わかりますか？それと徳島とかのね、四国山地、この大きな山に囲まれた紀伊水道っていう海のところにね、淡路島はあるんですけれども、なので淡路島ってね、この両サイドに大きな山に囲まれているので、すごい風の通り道になるんですよ。いわゆるビル風ってね、よく都会とかに行って、こう大きなビルとビルの間に行ったらめちゃくちゃ風強いとかあるじゃないですか。なんかああいうイメージですね。なので淡路島ってそもそも風強い地域なんですよ。で、最近で言うとね、本当に台風こそないんですけれども、少し荒れたなっていうような天気の時ね、淡路島って結構風が吹いてるっていうことが多いです。で、まあ今の時期はですね、夏野菜とかのちょうど植え付けがね、始まっていますし、もう本当に最後の最後のレタスの収穫とかも、しているところなんですけれども、まあなのでね、野菜たちにとって風っていうのは本当に必要ないので、結構痛むんですよね、擦れたりすると。で、そこからやっぱりね、人間と一緒で傷がたくさんできると、そこから菌が入って病気になったりっていうのはね、もう本当に生き物なんで、そういったこともありますし、まあなかなかね、昨日、一昨日ぐらいからね、続いていたこの荒れた天気、ようやく今日の朝収まってくれて本当に良かったなと思っております。ということで、まあ今日はですね、どんなスケジュールになるかまだちょっとね、ミーティングするまでは分かんないんですけど、まあとにかくできるところからしっかり作業していくっていうところでね、今日もその作業の前にたまたま聞くラジオ元気にやっていきましょう。はい、今日のテーマはですね、農業以外でも天気に左右される仕事っていっぱいあるんやなっていうお話をさせていただこうと思います。皆さんご存知、僕はですね、野口ファームという農園を、経営しておりますけれども、農業していると本当に思うんですよ。もうとにかくなんでこんなに天気がコロコロ変わってね、天気に左右されてしまうんだってもうめっちゃ思います。もう毎日思いますね。なので僕たちはね、天気予報をずっとチェックしますし、1日のうちで何回か雨雲レーダーとかもね、チェックしますし、もうとにかく天気が命ですね。で、それはさておきですね、なんか農業って天気に左右されるよねとかっていうのはね、皆さんこう想像つきやすいと思うんですけれども、まあそれ以外にもね、天気に左右される仕事って意外とあるねんなって最近思ったんですよ。っていうのも、今の野口ファームは倉庫のリニューアルをしております。で、リニューアルといってもね、なんかその大幅に変わるとかではないんですけど、とにかく屋根と外壁、これはちょっと変えましょうということでね、今、工事の業者さんに、していただいているんですけれども、屋根を変えますって言った時にね、まず足場を組みます、ね、足場をこう倉庫の周りに作ってもらうんですけど、でその足場を組む作業の時にね、ちょうど、あれは4月の前半ぐらいやったのかな、4月前半ぐらいだったんですけど、結構3月にね、荒れた天気とか雨が多くて、実は3月にしないといけない足場工事がね、4月にこうグググッとこうずれ込んできてたと。なので、うちの倉庫の足場の工事が1週間ぐらい遅れたんですよ、着工がね。で、やっぱりこう足場の工事ってね、いわゆるこう普通に、普通にって変ですけどね、なんかこう腐るもんじゃないし、なんかほっといてこう何か成長するもんじゃないから、どんどん作業って進んでいくものなのかなと思っていたんですけど、そらそうかと。 雨だったらまあまあカッパ着てするっていうのはできるかもしれないですけど、まあなんか基本的には足場の工事もね、雨だったら中止になるんですって。まあ滑ったりすると危ないですしね。まあなので、まあそういった意味で3月の雨が多くて4月にずれ込んでましたということで、まあ足場の工事がね、1週間遅れてまあ立ち上がったわけですけれども、その中で、次ですね、あ、じゃあいよいよ屋根を剥がして屋根を新しいものに張り替えましょうというところだったんですけど、足場は組んだもののまた4月雨が多かったんですよ。もうずっと4月前半雨ということで、足場ができたんですけど、屋根を外すと中のものがびしょびしょになるからということで、もちろん屋根は外せませんね。屋根がだいたいこう剥がして張るっていうのにまあ2日ぐらい、かかるんですけども、完全に2日間の晴れが必要ということになってですね、まあしばらくステイするわけですね。で、そのね、屋根を専門とする、まあ、方ね、屋根を専門とする方はもちろんうちの倉庫だけを、管轄しているわけではないので、いろんな工事現場があると思うんですけど、まあそこのね、状態に合わせてあっち行ったりこっち行ったりしてると思うんですが、まあうちの場合はまるまる2日間ぐらいかかるということで、まあ雨が止んで、ようやくまあスタートということでね、屋根を剥がして今度屋根を張ってっていうのをこのバババババッと急いでね、やってくださったんですけれども、まあこれでまず天気にかなり左右されてですね、もうその屋根を張るのにも、結構後ろ倒しになってしまったと。で、今度壁ですよ、壁。壁はですね、そんなんすぐ外してつけたらええやんって思うんですけど、意外と壁ってね、めっちゃ手間かかるんですって。で、僕たちもその工事のね、作業をずっと見てるわけじゃないですけど、あ、見てるとね、あ、壁ってこんな手間かかんねえやっていうことがたくさんあって、まずは、壁を剥がしますと。ね、これは結構早いんですよ、屋根と一緒で。ババババババって剥がしたら終わりだったんですけど、僕ね、ある発注をしてたんですよ。ちょっと窓の位置を変えてほしいと。ね。で、窓枠のサッシ、実はうちが、うちファームが使ってる倉庫っていうのは、僕の祖父が建てた倉庫でね、もう50年ぐらい経った倉庫なんですよ。なので、こう、窓枠のサッシがもう硬くてね、なかなか開けれないっていうことで、まあ、換気をするのもままならないっていうところだったんで、まあ、とにかくね、その壁をね、あ、ごめんなさい、窓をね、変えてくださいとか言って。で、まあ、結構すぐできるよっていう話やったんで、あ、じゃあよかった、ということでね、窓枠とか変えてもらうっていう話になったんですが、壁を外します。そしたらね、そのまま窓をポンってつけたらええっちゅうもんじゃない。ね、これまあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、そんなすぐできないんですよ。っていうのも、まずですよ、その窓枠ってね、50年前と今って既製品の規格が違うらしいんですよ。ね、50年前に履いてた窓枠のところにスポーンと新しいの入れてくださいっていうイメージやったんですけど、実はそれ大きさ違うらしくて、なので、今年というか今風の規格に合わす枠を土台を作らなあかんと。で、それ誰がするかって言ったら鉄工所の方がするんですよね。で、鉄工所の方が溶接でこうバチバチバチっとね、窓枠を作ってくれたりとか、例えば壁の骨組みで傷んでいるところ、やっぱり50年も経ったらね、ちょっとこう鉄が錆びちゃってね、もう強度がなくなってるみたいなところがあるんで、まあそういったところをね、まあ、切ってもう一回補強してみたいな作業が入るんですけれども、これもね溶接なんで雨降ったらできないんですよ。もうなるほどなと、こんなんもう普通になんか倉庫でする作業なんでね、なんか雨降ってもできるんかなと思ったらね、やっぱりこれ雨降ったら無理 というかこう危ないというかね、うまくいかないらしくて、その間にでもね結構雨降っちゃって、で、ここは溶接して窓枠のね、できたけど、次の壁に行ったら、もうまた雨が降って、じゃあその間何するかというとね、ビニールシートで覆ってるわけですよ、こう、壁をね。で、ビニールシートで覆って、で、また晴れたらそれを取って、溶接する人が来てね、こう、バチバチバチっとやってくれてっていうところがあってですね。で、ようやく、まあその溶接してくださる、こう、鉄工所の方がね、来て、終わりましたと。 で、終わりました、ほな、この窓つけましょうか。この窓枠のサッシ屋さんが来るんですね。なんちゃらサッシって言ってね、持ってきてくれて、で、それを、まあ、こう、貼っていきますと。で、窓つきましたよ、まで今行ってるんですよ。で、まあ、その間また雨が降ったりなんかしながらですね、ちょうど昨日の風ですよ。ね、もうめっちゃくちゃ強い風で、で、そのビニールシートもね、まあ、簡易のビニールシートなんで、それを飛ばないようにって言ってね、工事の方がですね、それをまた押さえに来てくれて、もう仮止めしてたんですけど、もっと補強しとかないとぶっ飛ばされるっていうことでね、もうたくさんたくさんこう補強してくれてですね、わ、もうこれほんまにね、あの、倉庫のリニューアルっていうか、こう、屋根と壁を張り替えるだけでも、こんなに天気に左右されるねんなと。もちろん風が吹いてたら、まあ屋根を張り替えたり、壁を張り替えたりってね、あんな大きなこう、鉄板みたいなものを張っていくので、もちろん危ないでね、そういったこともできないですし、もっと言ってたらね、冬場とかはね、屋根の張り替えできないんですって。なんでかわかりますか？四つ湯ってわかります？こう、気温が下がったら、まあ霜とかね、四つ湯ってこう、地面とかフロントガラスとか、車のフロントガラスとか朝になったら濡れてることあると思うんですけど、これがあるとね、足が滑って屋根から落ちるって言ってめっちゃ危ないらしいんですよ。なので冬場ってあんまりこう屋根の張り替えってしないらしくって、あ、それも天気に左右されんねんなと。で、まあそういったこともありつつですね、本当に屋根と壁を張り替えるだけでこんなにもね、いろんなこう天気の要素に左右されるっていうのにびっくりしまして、でもう一個左右される部分っていうとね、メーカーから資材を取り寄せるのにねなんか最近は月曜から木曜までしか発注できないとか、なんか月曜から水曜までしか発注できないとか、こうなんかいろんな制約ができてるらしいんですよ、このメーカーとのやり取りでね。で、これは別に天気ではないんですけれども、まあ、そういう制約があると。なのでうまくこう鉄工所の方との仕事の兼ね合い、屋根を張ったり剥がしたりする方の職人さんとの仕事の兼ね合いで、サッシ屋さんとの仕事の兼ね合いとか、これ全部こうね、うまくまとめないと倉庫のリフォームっていうのが進まないんですよ。1個かけたら全部止まるっていう状態でね。で、一個全部段取りしてもその日が雨やったら何も進まないっていう意味では、まあ、僕ら農家もですね、例えば土作りしたいなと思っても雨が降ったらもちろん無理ですし、なんかこれしたいなと思っても風が吹いたら無理ですしとかね、今ちょうど植えたいんだけど、でも今日は雨やから無理とか、でも明日になったら晴れやけど、まだ苗が仕上がってないとか、こう全てのピースが揃わないと前に進まないっていうのは、ほんまに結構農業に似てんなと思ったんですよ。だから一つこれ工事っていうとね、何かこう自分たちがどんどん進めていける仕事やなって今まで思ってたんですけど、意外とねこの外でする工事っていうのはもうめちゃくちゃ天気に左右されるイメージなんですよ。で、もっと言えば農家である僕たちってね、もう雨が分かっていたら先にこういろんなこう、まあ、例えば玉ねぎとかでしたら先に収穫できたりするので、まあ玉ねぎは収穫しといてもう倉庫に置いときましょうと。で、雨の日はどんどんその出荷の作業をね倉庫の中でしましょうとかね、まあそういうこう臨機応変に動ける部分あるんですけど、工事現場の方ってもう現場がもうそこって決まってるんでね、なかなかこう雨降ってもできるような作業場っていうのがね、まあある人はあるんでしょ、ある人はきっとあると思うんですけど、もう現場ありきの人はね、多分そういったことが無理なのかなとか、なんかこう意外とね、農家よりそういう縛りっていうのがあったり制約があったりするのかなと思いましたし、で、まあ一個だけね違うとしたら、まあ農家はですね、まあ雨だろうが晴れだろうが、とりあえず季節と天気と自然っていうのはね、時間は前に進むんですよね。なので、雨だろうが何しようが野菜は大きくなるし、季節も進むと。で、ただ工事っていうのはね、雨だったら基本的に倉庫が成長するもないですし、なんて言うでしょう。まあ、何かがね、動くわけではないんですよ。もう、まあ、なんか表現的にどうかわかんないですけど。まあ、なのでね、雨が上がっても、もう一回同じ場所からスタートできる、リセットできるっていう意味では、まあ、ちょっと農業と違うかな。僕たちで言うと、雨だって、一日仮にですよ、休んだら、全く同じ スタートラインではないんですよね。雨が終わって、作業を始めると野菜はもちろんその分大きくなってるし、もしかしてねそれが収穫遅れにつながったりとかってあるかもしれないですしね。まあなのでそういう意味で、僕たち農家はですね、雨でも何かは進んでるし、それに合わせていけないけど、まあ、工事は雨だったとしても次晴れた時には全く同じ場所からスタートできるイメージみたいな感じかなと思います。でもそれ以外で言うとね、本当にあの工事関係の皆さんってね、意外とこの、春のこの荒れた天気、この異常気象みたいなところで言うと皆さんご苦労されてるんじゃないかなと、倉庫のリフォームを見ながら、思いました。はい。なのでね、まあそういったお仕事きっとたくさんあると思います、ね、農業だけがこう自然に左右されるわけじゃないっていう部分でね、今日はお話しさせていただきました。はい、最後まで聞いてくださりありがとうございます。あ、そうだ、最後にお知らせをさせていただきます。野口ファームはですね、4月からオンラインサロンを始めまして、SNS かける農業ということで、僕たちが今まで、培ってきたこう、まあ、スキルとかね、課題解決してきたことみたいなところをね、皆さんにこう情報を提供して、サロン内で皆さんで学び合っていきましょうという取り組みを始めましたので、一般の方もね実は参加されていますので、気になる方はね、ぜひチェックしていただければと思います。はい、では最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。